やっぴー、 Amazon プロダクト遊びのラジオの鮫島です。
うーちゃんぴょんこと筆川ふとしです。
ああ、
うん、お疲れ様です。
お疲れ様。
はい、
いや、あの、何も起こらないね
すごい正直な、話すことが何もないということを一番最初に言うっていう。
でも、うん、小さな変化というか出来事としては、僕はあの個人的に前から気になっていたことに対してちょっとこう回答を得たということがあったんだけれども
あ、はいはいはい、前から興味があったことに対して回答を得た、
うん、
何プロポーズでもしたの？何？
いや、じゃなくて寺尾明っているじゃない。
はい、
あの西武警察の力、
うん、それが代表作じゃないだろうどっちかっつうとなん、あ、でも俺も西武警察好きだからそっち出ちゃってもいいけど、
まあ雨上がるの、ね、日本アカデミー賞の、
はい、歌手とかね、はい、
宇野重吉の息子で歌手であり、うん、日本レコード大賞と日本アカデミー賞をどちらも受賞している、史上唯一のまあ、タレントさんなんですけど、
はい、
まあ、彼のね代表曲といえば「ルビーの指輪」っていうね、
うん、
ベスト10とかで 何週もね1位を取り続けていた曲があるんだけど、
うん、
その「ルビーの指輪」しか知らないんだよ。
はいはいはい。
どうしたって
あれ「トゥトゥルトゥルトゥトゥトゥルルル」はあれなんて曲だっけ。
ああ、あるね、
うん、それ歌詞みたいなやつ。
よく知ってんのそれ
なんでかな、うん、
デレデレデレデレデレデレデレ
デレデデレ早く歌えみたいなやつ
なんだろう、シャドウシティかな、
うん、うん、なんか、まあ、ベストにも買ったので
、うん、あれ寺尾明って他にも曲あるなと思ってて、で もっと10年20年ぐらい前に一度あのグループサウンズのザ・サベイジっていうグループのね、
うん、
CD を俺は買っていて、 そこに寺尾明はいたんだけども、ベーシストとして、
うん、
いつまでもいつまでも、うん、いつまでもいつまでもとかいうやつ、
うん、
あのんきな歌があったんだけど、
うん、
それは知ってたとはいえ、ルビーの指輪自体にもきっとアルバムとか出してんじゃないかなって思ってさ、
うん、
で iTunes ストアで調べたらリフレクションズっていう1981年の、アルバムがあったんですよね。これがね、あのもうね、一周回ってもかっこよくなってるんじゃないかと思う。
リフレクションズ。
寺尾明。ジャンルはニューエイジなんだって。うん、iTunes ストアの分類によると。で基本的にね、寺尾明はね、ずっとね、都会をさまよってんの。歌詞の中で、
うん。うん。で、それが売りの人だもんね。
うん。夜の都会をさまよってて、時々雨が降っているし、曇りガラスの向こうは、ね、雨の街だよね。
うん。
ずっとこうそんな調子なんだよ。シティライツがね瞬いていてね、
うん、
あの飛行空港から飛行機が飛び立ってたりするのよ、
うん、
やっぱその80年代のその大人っぽいこうかっこよさっていうものをねすごく追求したアルバムになってるのよ、
うんうんうん、
それが思いのほうが良かったんで、
うん、
おすすめしたいなと思いましたね。
お
お、うん、
今ググってるんですけど、
うん、
いいジャケ写ですね。
いいでしょ
う。もうこのジャケットで全て物語っていいや。もう夜さまよってるでしょ。タバコを食い入らせながら。
タバコもう食い入らせてるし。
うん、
あ、なんだろうねこの写真。この写真ね、相当この時期寺尾明は忙しかったんだって。
うん。
で西武警察の撮影の合間にスタジオの暗いところで撮影したんだって。 で、さ、見たらわかると思うけどさ、ライティングされたさ、寺尾明がさ、タバコ加えてんだけどさ、あの、ラブって書いてあるじゃん。
書いてある。なぜか。
これね、真っ暗闇で、タバコにね、あの、息を思いっきり吸いながら、E の字から逆文字で書いてたんでしょ、
今日ね。そうなの？
で、照明全部落として、絞りを解放して、ラブって書いて、でも、もう息切れちゃうよ、みたいな感じの。感じで頑張ってさ、ラブできましたっていうところでパッて照明つけて、クシャクシャクシャクシャって撮ったんだ
って。その逸話何なの？あとなんでお前そんなこと調べたの？
いやでもなんかジャケット見てて気になんない？ラブってこれタバコの明かりで描いてるよねって感じするじゃん。
うん、するけどさ、なんだろうなと、糸かなぐらいの思ってた。
いや、パッとしかないからさ、
うん。そうそう、そういえばそうだよ。うん、
これ、もしかして必死にこれ、寺尾明がラブって書いてるよね、と思って。こうなんか、苦労が忍ばれるよなって。
そんな撮影方法斬新な。
斬新だよね。
ねえ、そんな苦労のせいでさ、なんかちょっと面白い写真になっちゃったわけじゃない？
ちょっと面白いもん、もはや。
余計なことしないでさ、暗闇の中でさ、寺尾明がタバコくれらしてるだけで様になってる
じゃん。ラブいらないんだからね。
うん、
デザイナーが、こう、写真が、カメラマンのこう余計なディレクションでさ、寺尾明が苦労することにな
る。うん、
おすすめの曲はね、やっぱありますよ。
どれ？
一曲目のね、ハバナエクスプレスですね、うん。YouTube あるんじゃないかな。
どんな曲？
タバコを加えて窓を開けたら、ようやく自分に戻った気がするぜっていう。
やっぱ夜の都会で。
そう。でもね、あの舞台がね、なぜかハバナなので、
うん、
ハバナどっか知らないんだけど。
うん、なんかタバコが、有名なとこじゃない？ハバナ。
あ、そっか、ハバナさんって言うもんな。
うん、
ハバナで、こう、ちょっとこう、なんか、白衣ちゃんねえと、イチャイチャした思い出を歌ってる歌？
うん。
うん。そういう感じだな、これは。
そっか。いや、だってもう曲名がさ、もう、さっき言ったの、もう、そのまんまじゃない？
うん。
シャドウシティとかさ、北ウィングとか、出航とかも、
そうそうそう。
さよなら感がいっぱいだよ。
さすらい。出航さすらいも結構いい歌詞だったと思うんだよな。
うん
うん、
出航さすらい、
ね。お前の匂いは記憶の彩りだけど、生きていく道連れは夜明けの風さ。
何を言ってるの？
何を言ってるのかわかんないけど。
うん、
すごいね、
何を言ってるかわからないって意味ではもう変の突っ張りはいらんですよと、まあ、大体同じかなって感じだけど、うん、あ、そう。
だからこのね、あの寺明独特の歌声っていうのもあるじゃないですか、
うん、
あれはあの昔のビートルズもやってたんだけど、ダブルトラッキングって言って、
うん、
同じ曲をね2回歌うの、
うんうん、
一人の人が、でそれをあのトラックに重ねて、あの独特の揺らぎを演出するっていうものなんだけど、
ほうほうほう、
この人はずっとそれをやってるんだって。
へ
ー、だからこうビブラートとかが独特なんだよな、らしいよ。
そうなんだ。
うん、
なんかあれだよね、特徴的な歌だもんね、寺尾明の、
ね、うん、歌声はね。
そうなんですよ。2曲撮って どうするの？ごめん、よく分かってなかった。
同じ歌を2回歌うの。
歌う、はいはい。
寺尾は。
うん。
ね？ 1 回目に歌ったあの歌声と2回目に歌った歌声を同じ、その、2トラック分使うわけ。
うん、うん。
それ合体させちゃう。
合体させる。
うん、そうすると、2回歌ってると、わずかにこう、音程だとかなんか揺らぎはあるでしょ？
うん。
それが独特の効果を生むと言われてるのよ。
はあ、そう。そんなんでうまく聞こえるもんなんだね。
まあ何回も歌うんじゃない？一番いいやつ選んで。
そうか。
うん、
あんまりなんか伸びちゃったり短くなっちゃったりするの
ダメ。そうそう、完全に音程ずらしちゃったりとかっていうのは。
だ臨床みたいになっちゃうよね。
うん、ボツだから一人で臨床するみたいな感じなんじゃないかな。やっぱりね、CD っていうか、曲聴いてると独特な歌声だなって感じるもんね。
うん。そうなんだ。へぇー。あ、さっきの話、ウィキペディアに書いてあるね。
ああ、そうそうそう。
うん、ラブの話。
ああ、はいはいはい。あ、それで見たかも、俺も。
そうか。
そうなんですよね。
でもすごいよね、寺尾明。当時のさ、ルビーの指輪のさ、頃の写真とか見てもさ、ネズミ男にしか見えないんだけど、激モテ男だったでしょ。
いや、そうじゃない、激モテ男なんだけど、うん、なんかそれほどこうさ、あの浅はかさはないじゃん、この人。
浅はかさ。
モテたぜイエーイみたいなのはさ、
あんまない。そういうことね。
うん、うん、
確かにそれはないね。
バツイチだけども、う
ん、なんかこう勝利を感じさせないというか、
うん、なんかライブもそんなにルビーの指輪とか歌わないからね。この人毎年ライブやってるんだけど、自分の好きななんか、あのアメリカの、あのオールディーズとかしか歌わないんだって。
あ、そうなんだ。もう歌わないんだ、うん、ルビーの指輪。
その、自分の持ち歌はほとんど歌わないんだって。それでもお客さん来るんだけど。
うん、飽きちゃったんじゃない？
ん？
飽きちゃったね、うん。もう山ほど歌ったでしょ、ルビーの指輪。
なんか、独特の、こう、価値観持ってそうだよね。
うん。
刑事物とか出続けるのも嫌だよ、つって、やめたっていうしね。
うん。まあ、それは、まあ、みんな言ってるんだけどね。西部警察みんな、バカバカしくなってやめたっていう話は、聞くよね。う
ん、いや、芸風変えたかったみたいだよ。
そう。だからさ、SE 入れる前とかさ、そのリハとかでさ、この、西部警察ね、うん、あの、うん、自分で声出してやるわけよ。パンパンパンとかさ、それはものすごく嫌だったって話はなんか聞いた。
嫌、うん、だろうない
いじゃん、そんぐらいな。
ね、みんなやってるんだから。
あんな楽しそうなドラマ、一生続けられるよ。
ショットガンにね、うん、ショットガンでねえ、狙撃するんだから、ね、うん、
それでよかったんだって
ショットガンで狙撃か。
逆にスゴ技が際立つじゃない、あのちっちゃいつぶつぶでチーンってやったんだよ、うん、他全部外して
。なんでね、あの80年代独特のこの大人なね、雰囲気をね、
うん、
あの、YouTube でも何でもいいから楽しんでほしいですね。で、寺尾明は、あの、後に、あの、このリフレクションズっていうやつを、
うん、
なんかね、あの、完全リメイクするんだよね。
うん、
リフレクションズ、リクールリフレクションズって言って、あの、なんて言うんだろう、バンドの編成を変えて、
うん、
より現代的なジャズの表現でこう全部カバーすると、うん、リフレクションズを再レコーディングするっていうのをやってる、
うん、
で YouTube にはハバナエクスプレスはこのリクール版があの上がってるよ、
うん、
歌い方がもうすごいいいから見てほしい。
いいな。でもちょっと最近さ、うん、ちょっと仕事中のラジオがきつくなってきてさ、
うん、
お、明日ちょっとテロワキラメドレーみたいなの探して
聞くのもいいかな。いいね、テロワキラメドレー。
いや、っていうのもさ、なんか俺のなんかゴールデンタイム、
うん、
いわゆるその ラジオとジェーンス、うん、玉結び、デイキャッチあたりまで、
うん、
でも最近だとアフターシックスジャンクション
うん、
とかあるけどさ、うん、このね、お昼あたりがね、ちょっときつくて、 特にデイキャッチが。
うん、CM 多いもんね。
まあ、CM は別にいいんだけどさ。
CM、CM。
え？
コマーシャル。コマーシャルとか多くない？あの時間帯の。
あるあるあるある。うん。
TBS ラジオショッピングとか。
ああ、まあ、TBS ラジオショッピング、
ね、中身ないじゃん、あって。
ないよ。
ただの広告でさ。
うん。そう、それもね、結構きついんだよ。なんか、うん、騙し、必死だな、みたいな感じ。特にさ、デイキャッチとかさ、すっごい政権批判してるのにさ、うん、一生懸命梅干し食べてんなとかさ。そういうところ、そういうところ。なんかもう必死なんだよ。もうそれがちょっとどっちでもいいんだけどさ、右でも左でも。俺はどっちでもいいんだけど、面白い方聞くんだけどさ、ちょっとね、最近のデイキャッチはね、必死すぎてね、聞いてらんなくて。で、今日とかね、全然興味ない洋楽メドレーとか聞いてた。
ああ。
曲名も知らないやつ。
知らない
やつ。それ、まあ、それもさ、なんか知らない曲聴けて楽しいなっていうのがあったんだけどさ。
うん。
明日、寺尾明メドレーいいな。
ああ、いいじゃん。寺尾明。ハバナエクスプレス。
うん。
ね
え。いいな。
夏目の。都会さまようよ。
さま
よう。だからもう、新宿を。
新宿。ね、新宿の仕事してる途中、うん、合間だから真っ昼間だけどな。真っ昼間
だし。新宿でもう仕事終わった。ね、日が暮れた後にこうね、ビル街をさまよいたくなるかもしれない。
そっか。
うん。
いいね。他なんか、なんかないかな、夏メロ系のやつで。な、西城秀樹とかいいかもしれない。お亡くなりになったから。
うん。寺尾明の路線でいくと、アダルトオリエンテッドロックっていうのがいいんじゃないかと俺は思ってる。
は
あ、俺はそんなに詳しくないんだけど、この、そういうジャンルがあるっぽいんだよ。
うん。
ドナルド・フェイゲンとか、
うん、
まあ、多分そういうのに属するんじゃないかな、ちょっと分かんないんだけど、ドナルド・フェイゲンといえば、なんか多分あれもタバコ吸ってんだよね、ジャケット写真は。
そうか、
うん、IGY とか、なんていうの、あ、じゃあ、ナイト・フライっていうアルバムがあるんだよね、
うん
うん、そういうのありますね。
いや、もう仕事中はもう最近もう寺尾明。
うん、今週はずっと寺尾明、先週もか。iPhone のアルバム買ってるからさ、
うん、
ずっとループしてるし。
うん。
うん、
なるほど。私はね、最近はあれですね、家帰るとさ、まあ先週言ったけどさ、
うん、
iPad Pro で絵ばっか描いてるんですよ。
はいはいはいはい。
だ、何もやることなくて、やることないっていうか、やれなくて。
うん。
絵描いてると時間がすぐ1時とかなっちゃうじゃん。
はいはい。
そしたら歯磨いて寝るだけなんだよ。
うん。
うん。だからさ、なんだろうな、具体的に何かやったっていうことがなくて、強いて言うならば、ランページ見たぐらい。
ランページいいじゃん。
ランページ。
ミッドウェイのゲームだよね。
ねえ。日本の知名度ゼロの。
あ、ランページのさ、アーケードデビューってさ、うん、80年代前半だよね。
うん、
あれは。
最初が80年代、
はい、うん。そうなんじゃないかな、うん。僕はね、あれをね、ハワイの空港で見てね、
うん、
子供の時。
うん、
すげえ衝撃的だね。こんな面白いゲームがあるのかと。
ランページってその頃から三人同時とかだった？
三人同時プレイ。
すげえな。
うん。
80年代のゲームで三人同時プレイなんて聞いたことないよ。
筐体には3つレバーとボタンがついてるの。
うん。
操作性はね、そんなに良くないんだけど、巨大な、まあ、キングコングとかトカゲとか狼男になって、ビルぶっ壊しまくって体力が減ったら窓から助けを求めている人を掴んで食べるっていう最高で、
うん、
楽しいなって。
美味しい美味しいで、
うん、でも、で、日本にはそういう、そんなゲームどうにも置いてなかったからさ、
うん、
本当にゲーム、ランページやりたいってずっと思ってた曲があるね。
そうか。
うん。
そうだよな。あ、まあ、ガントレットとか、もう80何
年。もっともっと前じゃないガントレット。
ガントレット何年だろうな。
ガントレットでもさ、
85年
かもしれないけど、ビジュアル的にミルクゼロじゃん。
え、そう？うん。
いや、まあ、ランページと比べてだよ。
なるほど。派手さ的なものはないよね。
うん。
うん。幽霊がさ、ジャザジャって出てくるビジュアルは、どぎも抜かれたけど。
まあね、あの、オブジェクトが多いのはすごい。
すごいね。うん。そうか。いや、そのさ、だから、その。
ついに。
それの映画化っていうのはさ、なんなのかね。全然こう日本に来てないだけなんだよね。続編いっぱい出てるもんね。
ランページすごい、あの、各ハードで出てるみたいよ。
うん。
初代ランページはアーケードとアタリとマスターシステムとネスとアミガと PCC で出てるんで、86年版はね。
うん。
で、その後はプレステ1とかにサターン64ゲームボーイカラー PC で出て、プレイステーションでランページ2が出て、
PS2?
うん、うん、プレイステーション1。
うん。
それは、
PS3 は出てない。PS3
はどうかな。ちょっと待ってね。ゲームボーイアドバンスでランページパズルアタックっていう珍妙なゲームも出てるな。ゲームボーイカラーとかも出てるな。
うん、だ感覚としてはさ、やっぱり IP としてはこう途切れた一世代前って感じじゃないの多分。
PS2 で終わりかな、うん、2006年で、
うん。そうだよね、うん。俺も前調べたらそんぐらいで終わってたんで。
ね。
そう。それをさ、今映画化しようって、しかもドウェイン・ジョンソンでっていう。
すごい。ドウェイン・ジョンソンビル壊すんだって思っちゃうね。
もう、まあ、壊してたよ。ドウェイン・ジョンソン。もう一緒に。だから、ほら、3人同時プレイが売りのこのゲームはさ、あの、
うん、
何ドウェイン・ジョンソン入れてプラス4人だったからさ。
うんうん。うん、
とっても楽しい映画でして。
超面白そう。
いや、だってさ、もう、何ロック、その、ロック様がさ、その前のその、ジュマンジもそうだったけどさ、とにかくその、ネタみたいにさ、俺はモテるっていうのを最初にオープニングでやるっていうの、ちょっと面白くてさ。だって、もう経歴が謎なんだもん、このさ、ランページのドウェイン・ジョンソンはさ、元傭兵で、なんだっけ、動物愛護のなんとか吐く。で、生物学者で、都合での生物学者で、
うん、
ムキムキで、ペロモンが出てるとかいう設定だからさ、
うん、
もうなんだかよくわかんないじゃん。そう。そうなんだよ。だって今回もさ、なんだっけ、
うん、
あの、研究所でさ、まあ、都合での部分を見せるオープニングがあるわけよね。
うん、
でその後にさ、その、ね、この後、ランチいかがかしらみたいな、誘われるんだよ。早速、女にさ。いや、ごめんごめん。あの、家に帰る用事があるから、みたいな。そっけないんだよね。女にモテてもそっけない。
余裕だね。
余裕でさ。なんでモテてんだから行きゃいいのに、みたいな。いや、でも俺、人間が嫌い、みたいなさ。人間は人を裏切るけど、ゴリラは人を裏切らないっていう。
確かに、ゴリラは最高だ。
そう。ね。そういうあれでさ、
もう、
モテるが、もう身振りもしないみたいな、そういう男なんですよ。で、お猿のジョージがですね、と、こう、心を通わせてて、で、宇宙から、宇宙で研究してたさ、謎の細菌がさ、宇宙の事故でさ、地上に落ちてるわけよ。でそれを嗅いだゴリラと、うん、狼とワニがでっかくなっちゃったよっていう。
あ、そうなんだ。
うん。
いや、生成物がひょんなことから大きくなったってことなんだ。
そうそうそうそうそうそう。ゲームだとなんか人間が
変身するとか、なんかね、ビタミン剤飲んだらゴリラになっちゃったみたいな。
なんで？
あと放射性の湖でとか、うん、あと食品添加物で狼に。
狼になっちゃったとか、そう、うん、それぞれ違うんだよね、どうやらね。うんうん、みんなうっかり屋さんっていうとあの特徴は一緒なんだけど、うん、うっかり放射能浴びちゃった、うっかりビタミン剤飲んじゃったって、まあ、うっかり
だよ、ね、
うっかりビタミン剤が一番かわいそうだけどね。ビタミン剤飲んでそんななると思わないじゃん。
いや最近ビタミン不足だからな、元気出ないよって、
口内炎できちゃったよ、うがなんでやっていう感じなんだけど。
巨大なゴリラになるとは思わなかったよ。
いや、まあでもさ、あ後から分かったんだけど、そのゲームのそのオマージュ的な部分も入れつつ、その映画オリジナルの展開できちんと面白かったからね、最高だったね。うん、
いいな。
しかもね、あの、バランスとしてね、面白かったのがね、割とその詩を書いてて、例えばさ、その直近のやつで言うとさ、なんだろう、インフィニティウォーとかさ、特に顕著だと思うんだけどさ、うん、こう人が死んでる感じないじゃん、
うん、
いっぱい死んでんだけどさ、
うん、
なんかこう微妙にこうはぐらかしてるというか、大爆発は起きるんだけども、うん、倒れてる人はいないとか、
あ、具体的な描写はね、
そうそうそうそうそ
う、
うん、なんかキャ助けてうわーとか落ちてる人はカットには入らないみたいな、でもなんかまあ死んでるは死んでるんだろうなぐらいの、
うん、
そういうあれがあってさ、まあなんか何こう人の死をちゃんとフレームアウトさせるみたいなさ、健全さみたいなのはそのアベンジャーズにあるんだけどさ、
あるね、
うん、ランページはね割とグロく死んでんだよね。いやグロくっつってもさ、なんか臓物が出るとか血が吹き出すとかそういうのじゃなくてさ、
うん、
なんかあこの後ひどい死に方をしたみたいなさ、
うん
うん、戦闘機でさ、ゴリラに撃墜されたさ、撃墜されてで、
うん、
お約束通りさ、脱出するんだけどさ、それ捕まえられちゃったりとか、うん、そんな感じ、うん、あ死んだみたいな、
うん、あ死んだって、
そうそうそうそうそう、なんかあマジで損害出てるって感じ、うん、は結構逃げてなくてね、そこがちょっと最近のこう何ヒーローものの映画とはちょっと違ったかな、ゴジラとか含めて、うん、でさ、このジョージがさ本当に良くてさ、
うん、
なんていうかな、まあ最高でしたよ、そのギャグのひどさとかさ。ごめんなさいね、これちょっとそのエンディングのところにさ言及しちゃって申し訳ないんだけどさ、そのネタバレはしないんだけどエンディングだけ言わせてください、
うん、
全てが終わってさ、その、
うん、
なんていうのかな、ロック様とそのバディーパートナーのさ、こう女科学者っていうのが一緒にいるわけよ、
うん、
でさ、ジョージはさ、こう手話で会話ができるんだよね、
うん、
で正気に戻ったジョージがさ、そいつはお前、そいつは何だって言ったら、この人はお前を助けるために手伝ってくれた人だみたいなことを言うわけよ、
うん、
ね、
うん、
そしたらジョージがさ、左手に筒を作って、
うん、
人差し指でスポスポスポスポ、
最低、
そういうモンキーギャグを始めてさ、
うん、
これエンディングなんだ、すげえ。
すごい下品だね。
いやー、すごかった、面白かった。 俺の隣がさ、あの、何、あの、10歳ぐらいの男の子とお父さんでさ、すごい気まずそうにしてたのが、よかったですね。
気まずいな、お父さん何あれって。
お父さん何あれ。いや、ほら、最近さ、あってじゃん、まあ、パシフィックリムからさ、まあ、
うん、
何、最後にキスするみたいな、ダセーみたいなさ。
ああ、はいはいはい。
やっとできてくれたじゃない。
うん、風潮としてね。
風潮として、まあ、最後にキスは、まあ、なんかさ、ちょっとやりづらいよね、みたいな感じになってさ。うん、で、ランページも、ちゃんとしなかったの、キスは。
うん。
で、ああ、よかったな、と思ったら、もっとひどいことやってきたから、猿が。
もう、もうってなるね。
まあね、いや、よかったです。怪獣もの、B 級怪獣ものですよね。続編やってほしいな。やるのかな、うん、
どうなんだろう、売れ行き次第じゃない
か、
うん、ねえ。あの、ゴリラがさ、もう、キングコングが今現役だからさ、
うん、
あの、ゴリラ色にできないっていうのが、ね、苦労してるなと思うね。
そうか、それでアルビノなんだね。
うん。うん、色味変えとかないとなって思ったんだろうね、やっぱ。
まあそうね、これ普通のゴリラ色だったらもうキングコングと見分けがつかないからね。
全く同じだもんな。
うん、
レディープレイヤー1で見てばっかりだしな、ほとんどの人。
本当だ、本当だよ、うん、
ね。
てかすごいね、ロック様はさ、なんかほら、何、そのジュマンジとさ、ランページでさ、立て続けにさ、うん、あの、いい映画見れてすごい幸せだったんだけどさ、
うん、
いや、仮にこの後さ、すげえつまんねえ映画出ててもなんか許せる感じって強いよね。人格のせいなのかよくわかんないけど、
うん、
なんかラズベリー賞とか来ちゃうじゃん、この人。
ああ、余裕だもんね。
ねえ、いや、みんな頑張
ったからサービス精神が違うんじゃない。
うん。みんな頑張ったけど、ちょっと、頑張りが足らなかったみたいだね、みたいなこと言うじゃない。ねえ。偉いなと思って。
偉、
うん、
いね。
ねえ。失敗は、それはそれとして経験っていうことを理解してんだね。
うん、
で、なおかつ、その誰もこう、その、何、犯人を作らないというかさ、誰、あいつのせいでみたいなこと言わないからさ。
うん。偉いなぁ、ロックさんが
急激に好きになっちゃった。別に今までだって嫌いじゃなかったんだけどさ、う
ん、いや、俺はもうワイルドスピードの頃から大好き。もう椅子を持ち上げられた時にもう、あ、もうダメって。
抱いてって。
抱いてって。 4DX でね、もうロック様に抱きかかえられたみたいなことになったからね、
う
ん、あれ
はね。俺が椅子になってるってやつだよね。
そうそうそう。あれはね、映画館でしか体験できないからね、もう。うん、本当に 4DX ってきちゃうね。
そうだね。いや、まあ、でももうしばらくしたら終わっちゃうのかな。まあ、
なんかね、そろそろ終わっちゃうんじゃないかって、あの、デッドプールとかも始まるしさ。
そうだよな。
今週中が、まあ、狙い目、最後の。
本当、行きたい映画結構あってさ、
うん、
なあ、デッポもそりゃ行きますしさ、
うん、
あとは何かな、あ、そう、意外とね、犬屋敷行っとこうかなとか思ったんだけど、
も
う、
ああ、行っといてよ、うん、俺は行かないと思うけど、
うん、いや、なんか、すごい、CG シーンはすごい頑張ってたって話を聞いたんで。
うん、聞く聞く、
うん、
今月の CG ワールドもね、いっぱいページ使ってるしね。
犬屋敷だったか、
うん、
ちょっと木梨憲武ってのでちょっとこう、あの、ブレーキがかかってるっていうのはまあちょっと否めないかもしれない、
うん、否めない ね、
ね、普通にジジイ使ってくれればよかった、
うん、
ね、笹野さんとかか、
うん、死ってんってなるな。
まあね、はい、まあそんなとこっすかね。なんかあります？他。
なんか、だから。え？僕はテラワキラ、それと、何かを始めたような気が。ああ、何だったかな。あ、そうだ、久しぶりにフィギュアスケート見に行きましたね。
おお、そういうの話ね。
うん、幕張メッセで。
フィギュアスケート、ね、最近の鮫島さんの謎のフィギュアスケートブーム。何も、あの、ラジオで言及してないのに急激に好きになるっていう気持ち悪い。
そうだね。
うん。
まあ、今年からだもんね。あ、去年からだもんね。
そうね。
うん、相当詳しくなっちゃってさ。
うん。
八木沼純子の解説より先に全部エレメント言えるようになっちゃったから。
あ、そんなに、
うん、足換え、ね、足換えコンビネーションスピンとか言うじゃん。
うん。
八木沼純子はさ、
うん、
実況で先に言うから、俺の方が。
マジで？え、もうすぐわかんの？見て。
わかる。だいたいわかる。でもジャンプの種類はわかんない。
わかんない。
あれはね、全然わかんない。あれは本当にわかんない。アクセルとそれ以外っていうのしかわかんない。
うん。
うん、
すげえ。
ああ、今ちょっと回転足りませんでしたねとか、
うん、
足換えしましたねとか、うん、フライングシフトスピンからの、ドーナツからビールマンの、マルチです。マルチっていうか、円形ですねとかさ、
うん、
そういうのもあるし、なんか、どんどん見えてきてしまって。
まあ、すごいね。まあ、そこまでこう、やっぱ人はやっぱ集中してね、研究すると、うん、そこまで急激に理解するようになるんだね。
うん、するな
ぁ。鮫島さんのね、なんかこう、ラジオでは見せない本気みたいなのを垣間見て、ちょっと気持ち悪いんですよ。
もうなんか演技の良し悪しとか見えてきたもんね。
だってお前そういうキャラじゃないじゃん。もうさ、もう、意見には個人差がありますで、全てが解決すると思ってるぐらいのさ、無責任発言連発男だじゃん。
そんなことないと思うけど。
それがさ、このど真面目ぶりですよ。なんでって話だよね。
今回は羽生選手がオリンピック以来初の、ジャンプにチャレンジしてくれてですね。
あ、そうか、それに行ったのか。
うん。
え、それでさ、
盛り上がりでしたね。
なんかめっちゃ撮るの大変だったんじゃない？うん、
大変でしたよ。でも、このアイスショーは、羽生選手の参加っていうのは結構ギリギリまで決まってなくて。
うん。
だから、発表してすぐだったら撮れました。
ああ、じゃあ、割とラッキーだったんだ。
ラッキーだね。だから羽生選手は出るのか出ないか分かんないって感じだったから、
うん、
僕はそれよりちょっと前にも、横浜にね、スターズオンアイスっていうアイスショー行ってるんですけど、
うん、
スターズオンアイスは現役の競技選手が出るのが多くて、一方この前見た幕張のやつは、ファンタジーオンアイスって言って、
うん、
あれは現役もいるけど、プロに転向した人も半分ずつぐらいかな、出るんだよね。
うん。
ショーの出来で言ったら、見れるものとしては現役競技選手の方がすごいんじゃないかと思うじゃない。
まあ、常識的に考えたらそうじゃない？
ヤングだしね。
うん。
と思ったんだけど、演出とかライティングとかそういった総合的な部分で言うとね、ファンタジーオンアイスの方がね、数段上だったんですよね。
へえ。
やっぱライティングであるとか、ミュージシャンのゲスト出演とか、
うん、
そういう全体を見て、一つのショーを作っていくというのが成功してるなと思って。
ほうほうほうほう。
羽生結弦を、選手を一番最後に持ってきて、それまでの間に、現役選手だったり、プルシェンコとか、そういうレジェンダリーな、ね、ジョニー・ウィアーとかを、こう、 適宜出しながら前半と後半でそれぞれ2回ずつ見れるんだけど、
うん、
やっぱすごかったね。それをやっぱあの生で見れるのは貴重な体験で、
うん、
宮原さと子選手とかすごいね精度の高い演技してて、よさの選手と違うなとも思ったし、
やっぱ あれなんかね、要は競技とこう、
うん、
商業の差みたいなことなんで、ね、演出をいっぱい過剰にできるところでやっぱ違うってことだよね、
うん、だから氷に対するライティングもすごい研究されてて、
うん、
氷盤面がさすごいどれだけこうライティングによって美しくなるかっていうのも演出によって表されてましたね。
アマチュアではそれはできないんだ。
アマチュアではもうあの蛍光灯の下でやるしかないんで、競技なんで演出はできないんです、
うん、
宮原選手はこうスケートリンクを最大限に利用しながら、小さい体なんだけど大きな演技をするんだなっていうのがすごい印象に残ったの。一方でエナジバルデっていう選手はもうノリでやってるだけっていうのが超わかる。こいつノリでやってるなっていう。
あ、そう。
うん。
え、まあ、なんかめちゃくちゃなわけ。鮫島さん
めちゃくちゃじゃないんだけど、そのフィギュアにあるようなこう伸びのある演技とかじゃなくて、
うん、
ステップはうまいんだけど、そのステップって結局その場で動くじゃない。
うん。
その場じゃない。
うん。
だからルート、だからなんていうのかな、 COG 以下のアニメーションがあるけどルートの移動がないから、
うん、
あんまりこうスケートリンクにいる意味がないそういうこう表現をする人もいてですね、
うん、
なかなか違いが見えてきたね。あとはあの落語で言うとこの色物みたいな感じのスケーターもいて、
うん、
すっごいあのサーカスみたいな感じ、
うん、
紐に長い紐にぶら下がってこうぐるんぐる回る人とか、
うん、
あの超激なんていうのかなアクロバットなスケート、
うん、
それこそあの俺たちフィギュアスケートスケーターみたいな感じで男2人がさやってきて、
うん、松葉崩しみたいな
持ち上げたりなんか放り投げたりみたいな感じの、うん、そういうあのパフォーマンスをする人とかね、
うん、
色物のスケーターってのもいたりするのよ、
うん、
あとはゲストアーティストっていうのがあってスケートリンクの左側の中央にあのステージがあって、
うん、
でそこに、ケミストリーとかあとはなんかバイオリニストとかがやってきてそれぞれ順番で歌って歌い5つスケーターが、演技をするっていう構成が多かった。
ほう。
今回そこにメイジェイさんが来てて。
あのメイジェイさんが、
あの、紅白歌合戦で、ね、アナと雪の女王を歌った、
うん、
神田沙也加じゃない方の。
神田沙也加じゃない方のね。はい。
うん、メイジェイさんがね。
松たか子じゃないの、
うん、あ、そうだ、松たか子か。
うん。
じゃない方のさ。
うん。
明治さんが来てて、後半には鈴木明子選手が踊るそばで、アナ雪歌ってましたね。
あ、そうですか。
前半にもたびたび出てて、明治さん、ね、頑張ってるなと思ったんだけど、
うん、
アナ雪を歌ったことで、あ、このために呼んだんだなっていうのを実感したね。
うん、いいじゃない、別に。
これだよなって。あとさ、ね、あの織田信成選手がすごいジャンプ高かった。
あ、そう。
すごい高い。
あ、まだそうプロとしてはやってるんだよね。
そう、競技選手ではもうないんだけど、もう2013年に引退したと書いてあるんだ、うん、すごい上手かったですね。全然荒れてなかったっていうか、みんなすごいんですけどね、うん、
泣いてなかった。
泣いてなかった。安藤美希もいたんですよ。
おう、
安藤美希もあの髪の毛な、すごい、ね、髪の毛長くて、衣装もすごいヒラヒラしたものを身につけていて、
うん、
それでスピンとかするとかジャンプとかするから、あのきっとやりづらいんでしょうけど、それでも果敢にパフォーマンスしてましたね。
うん、
ただ安藤選手の時だけはあんまお客さん立ち上がって拍手してなかった。
なんで？
わかんない。なんでだろう。
なんか怖えな。なんだろう。
なんで？他の人みんななんか立って拍手すんじゃん。
安藤美希だけなの。
ハビエル・フェルナンデスと何か宝感が強すぎるわ。
やっぱさ、お客さんはさ、女の人が多いのかな。
あのね、98% 女
だった。女でしょ。やっぱそうなんだよ。なんかさ、恐ろしいんだよ、うん、そういうの。あの、全然さ、あの、フィギュアスケートとは関係ないんだけど、あの、女性がいっぱいいるっていう意味では一緒だからさ、話すけどさ、うん、前にあの、ハイ&ロー2の絶叫上映って行ったのよ。
あ、行ったのすごいな。
行った行った行った。日野くんとさ、うん、男二人で。まあ、だから見たらゲイだよね。
うん、ゲイだね。
ね、しかもハイロー見たことのない日野くんと一緒に行ったんですけど。まあ、楽しかったんですよ。ね、うん、とにかく、頑張ってとかさ、ね、
楽しそう。
そういうさ、ね、後ろとか、まあそういうことやるわけよ。ね、うん、もっと面白いこと言うんだけど。ね、
うん、
でもさ、何なんつうかな、あの、三能連合会のヤマトってやつと、あと、うん、その、ちょっと恋仲気味の女がいるですよ。
いや、そうなんだ。
うん。で、まあ、何、二人は悪態をつく仲間なん、間柄なんですよ。ね、うん、バカ野郎とか、おう、今日もブスだな、みたいな。
うんうん。
そんな、ね、間柄なんだけども、うん、ちょっとこう、いいシーンみたいのがあるわけ。
うん。
でさ、それまでさ、その、琥珀さんとかさ、なんか、うん、あの、つくもさん、あの、フロントガラス蹴破ってとかさ、言ってたのがさ、ゼロだよ、ゼロ。
なんもないんだ、ノーコメント。
ノーコメントだよ。それまでうるさかったのに、女と男の、ちょっといいシーンになったら、何にも言わなくなるんだよ。
あ、ヤマト出てるんですけどって。
いや、怖くて。逆に。あんなに楽しげだった人がさ、急に無言になる感じですよ。
やべえな。
なんかそういうことが あるんじゃないですかね。面白くないシーンは無言っていうさ、その、抗議の意味を込めて。
そうか。じゃあ、見切っていい。関東選手は、そういう扱いだったのか。ちょっと心配になるぐらい人立ってなかったから。
そこに出くわしちゃったんだね、鮫島さんは。
そう。だって宮原選手とか、拍手あったのね。
うん。
鈴木選手とか、メドちゃんとかはね。
はい。
ねえ。
いや、怖いね。
あと俺の見たかった選手。ジョニー・ウィアーがいましたよね。
うん。
彼は、すごい才能ある選手で、衣装のね、デザインとかもやるのよ。
うん。
衣装デザイナー、テレビ解説者、タレント活動で、男性と結婚してたんだけど、バツイチなんだよね。
うん。ジョニー・ウィアー。
ジョニー・ウィアーはね、すごい、男性フィギュアスケーターで、ゲイであることをカミングアウトしてる人は何人かいるんだけど、そのうちの一人で、
うん、
すごいお姉さんなんだよ、とっても可愛らしい。
ああ、でもすごい中性的な。
うん。
ちょっと男性ホルモンの強い女性って言われても。
ねえ。また彼の衣装が全身ピチピチのタイツに、ラメ付きのファーが乗っかって、お尻の周りにそれが乗っかってて、すごいお尻を強調する衣装で。
うん。
で、その席の位置的に正面じゃなくてお尻しか見えない位置でずっと演技してたの、
うん、
ジョニー・ウィアーが、
はい、
ずっと反対側向いてるだけだったからさ、
うん、
演技のほとんど尻を見て過ごすっていう場面があって
はいはい、はい、
すごいもんもじりでね、
うん、
現役選手にまた一人ね、アダム・リッポンっていう、これもまたお尻の大きい芸の選手がいるんだけど桃尻姉妹だな。
そうか。桃尻姉妹、まあ。
ハローちゃんが言ったら桃尻三姉妹になるな。
それが言いたかっただけだろ。
そう。
そうで ですね、
うん、水野ハローちゃんに見せたかったって、
うん、いやハローちゃんの趣味じゃないでしょこんなヒョロヒョロの人は。
いやお尻の存在感厚み違うのフィナーレとかで みんな出てくるんだけど、
うん、
並んでスケーティングとかするんだけどやっぱ今後ジョニー・ウィアだけこうお尻のこう 縦の厚みが違うなって感じるんだよ。
ああ
その辺チェックしてほしいね。アダム・リッポンとジョニー・ウィア。
アダム・リッポン、
アナルじゃないよアダム。
わあいいよ聞き間違えてないだろはい、なるほどね。いやー鮫島さんのねこう真面目な研究みたいなししあの姿勢、うん、僕はあの入社してからの付き合いでね初めてなんでちょっと気持ち悪いです。
気持ち悪いってなんだろう。
こんなに真面目だったことがなかったから。うん、
いやいやまあそうだな。
どんぐらい気持ち悪いかっていうとね、なんかうなされたみたいに俺のこう理想の嫁みたいな落書きをね、うん、あの書いてた頃と同じぐらい今気持ち悪いです。
あれは精神的に相当追い詰める現実逃避したかったから、
ね、そうですね、まあでもあれですからね、前向きなね、姿勢なんでね、それは素晴らしいですね。
そうそうそうそう、うん、そうですよね。
はい、じゃあちょっとハッシュタグやってみましょうか。
いいですね。
はい、5月1日聖一郎くん、ロボコップ3強いかける飛ぶかけるかっこいいイコールお得分かったかって書いてます。
でもつまんねえんだ
ロボコップ3ってあの日本企業が敵のやつだっけ。
そうね、なんかさアンドロイドが敵なんだけどそいつ弱いんだよ。
うん、
ロボコップといえばさ、敵ロボはさ、常にロボコップ圧倒してたじゃん。
うん。
いや、二足歩行で歩くやつもさ、
はい、
火力ではもう勝てなかったでしょ。
うん。
対戦車砲を見つけてくるまで勝つことはできなかったし、ロボコップ2っていう敵ロボもさ、
うん、
もう、パワーも体格も圧倒してたじゃん。
うん。
そんな中、ロボコップは、不利な立場ながら、起点を利かせたり、いろんな、こう、アイディアとか、運の良さとかで、それを打開していくのが面白かったわけよ。
うん、
敵はロボコップより基本強くないと面白くないんだよ。
はい、
ところがなんかロボコップ3の敵はワンパンでやっつけちゃう。パンチしたら顔がひび割れてしまうっていうね。あとロボコップ3はロボコップの塗装が安っぽい。
やっぱあれだったんじゃない？続編でさ、まあ、こんぐらいでいいだろう、予算っていう感じでさ、絞られちゃったんじゃないですかね。パシフィックリムアップライジングみたいな感じで。
ね、93年だって。で、その後、2年後ぐらいにさ、ドラマシリーズ始まるんだよね。
うん。
ロボコップ。すげえ優しいロボコップ。
優しいロボコップ。
なんか誰も残酷な死に方しないから、なんか、物足りなくて。そっ
か。まあ、ロボコップもあれだよな。続編に恵まれないターミネーターと同じくさ。
ね、2までは面白いよ、
うん、
ロボコップ。
ね、そこも一緒じゃん、ターミネーター、うん。
そこまでだね。うん、そうだよな。
リブートもなんかうやむやなったし。はい、
そうそう、じゃあ
次行きましょうか。
はい。
イオン。映画&DC コミック T シャツが激アツすぎ、ゴールデンウィークはユニクロ行ってる場合じゃねえ。なんか、DC コミックシャツというのが売ってたらしいですね。
DC コミックなん、誰が買うんだよ。
うん、誰が買うんだよ。あ、でもスタートレックシャツとかあるよ。
うん。あ、ネクストジェネレーションの方じゃん。
うん。
これはいいな。いいよ。スタートレックの商品展開って大体クラシック、オリ TOS って言われるオリジナルシリーズのであることが多いんだよね。
はい。
スポックとかカークの最初のドラマ版が多いんだけど、正直知らねえし、
うん、
見たとしてももう映像がチープすぎて見るに耐えないんだよね。スタート ートレックのオリジナルメンバーは劇場版でいくつか知ってるけど、やっぱり面白いのは4と6ぐらいしかないしさ、
うん、
どうしてもね TOS は馴染みが薄いんだよな。この T シャツでもさ、スポックがさ、まあバッチリ乗ってるんだけれども、
乗ってますね。
もうスポックじゃないよね、もうね、データを乗せろと。
うん、そうか。
うん、
なんか、ね、最近さ流行ってるあの弦の弦コラあるじゃない。
ああはいはいはいはい、話の弦ね。
そうそうそうそう、布教しなければみたいな、
うん、
うわーって違うみたいな。うん、スタートレック版とかあっても不思議じゃないよね。
ああ、あるんじゃない、探したら。ありそうだよね。
だどれから見たらいいか全然わからんみたいな。重すぎるとか、なんか、すぐ
に見れそうね。だから、今だったらさ、スタートレックはさ、ネットフリックスのやつがあるんだけど、最新作が。
うん。
超つまんないな、あれ。
あ、そうなの、
うん、うん。スタートレックっていうのは、今ある人類の、課題、戦争とか不平等とか貧富の差とかっていうのが全部なくなって、人類は進歩した世界で未知なるものを求めていろいろ旅立っていくって世界観があるわけ。
はい、
ね、
うん、
でもネットフリックスのスタートレックは戦争してるの。でなんか裏切りとか、
うん、
なんかバイオレンスな、スタートレックディスカバリーシリーズはそういうなんかね、バイオレンスなね内容なのよ。穏やかじゃないんだよね。
人間の業とかドロドロしたところが、
うん、そう、すっごい勝手な女が主人公でさ、
はい、
思いつきで行動してみんなに迷惑かけるようなやつなんだけど、
うん、
だからなんかさ、こうスタートレックの世界って未知なるものをや惑星に行って、そこの惑星ならではのもう考えもつかないような出来事に遭遇して、その問題を解決したりとか、
うん、
そういう SF 的な少し不思議な、
うん、
物事をに遭遇して見る人も驚きを得るっていうのが僕の考えるスタートレックなんだけど、そういうものが全然ないのよ。
はい、
バイオレンスしかないの、
うん、
どついたり捕虜をいじめたりとか、
うん、
だから嫌いなのよね、ディスカバリ
ー。なるほどね。時代を映す鏡っていうんだったら、まあ今それだってことなんじゃないの、
うん、
もうちょっとそののんきな頃には戻れないみたいなことなのかもしれないですね。
まあ、でも面白さはないんだよね。だからネットフリックスにはね、ピカード艦長のシリーズもあるから、
うん、
みんなディスカバリーなんか見てる暇あったらそっち見た方がいい
かな。鮫島源は全く迷わねえな。
だからやるんだったら、うん、ディスカバリーが暴力的すぎるんじゃバリバリってなって、
うん、
いや、 やっぱ原点に戻って TOS だなって言ったら、うん、絵面がつまらなすぎるんじゃ
バリバリって
バリバリって、
うん、
じゃあディープスペースナイン話がずっとつまらない。じゃあ TNG って、ね、これだ
これだ。正解っていう、
うん、まああとボイジャーね、
はい、
そのボイジャーと TNG どちらにも共通するのが、人間に対して、すごい興味を持つ AI っていうのが2人出てくる、
うん、
TNG にはデータが出てきて、ボイジャーにはドクターっていうのが出てくる、ね、
うん、
データっていうのはスン博士っていう超天才が作ったアンドロイドなんだけど、感情を持たないのよね、
うん、
でも人間ができる以上のことはたくさんできるんだけど、感情を持たないっていう人間との違いがあって、
うん、
それに対してすごい彼は AI として関心を持って、感情を得ようと、人間らしくいかに人間らしく振る舞うかってことにすごく、探求心を燃やしてるのね、
うん、
そのギャップが面白かったりするの。
なるほど。
一方でドクターっていうのは緊急医療ホログラムだね、
うん、
ホログラムだから、ホログラムを投影できる空間から出ることができない、
うん、
で医務室にしかいられないんだけれども、うん、彼はまたこう自分と人間との違いっていうのに、非常に関心を持っていて、歌を 歌うということを練習したりだとか、うん、自分がもし館長だったらみたいな妄想にふけていたりとか、うん、そういったコミカルな演出が表現が多いのよ、ドクターに関しては、
うん
うん、だからそういうね、キャラクターの魅力が強いのはボイジャーと、ネクストジェネレーションなんで、見るならその2つで、同じ世界観を共有しているのがディープスペースナインだから、その3つはまあ、外れることはないと。ただディープスペースナインは宇宙基地を中心に舞台が繰り広げられるから、どっかに行って新しい発見をするっていうことはそれほどないんだよね、
うん、
そこがディープスペースナインのちょっと弱点で、
移動がない、
移動がないっていうのはちょっとね、指摘されてはいたんだけれども、うん、あれはあれでまた魅力的なキャラクターがたくさん出てくるので楽しめると思うんだよね、
はい、鮫島玲治のね、スタートレック入門、
まあ、入門ですね、確かにそうでしたね。ディスカバリー見てる暇あったらもうそっち行った方がいいな、うん、スタート地点は
もういいですかね、
スタートレック6を
進まねえよ。はい、
次クリンゴンと
おい。
はいはいはい、分かりました
、意外、はい、うん、ヒロシ、メガロボックスの4話に出てくる相手ボクサーがシャーク鮫島で気になりますと。
ああ、メガロボックスね。
はい。
2話まで見ました。
話題ですよね、
うん。
あ、鮫島さんがアニメ見るの珍しいですね。どうでしょう、
まあでも。
俺も 1話だけ見た。うん。
まあなんか明日のジャンルトレースだよね。
まあだから要は精神的続編というか。
力士が出て
き
て。
うん、
まあ、少年院にはいかないっぽいけど。
そうですね。
うん、
ジョーの声っていうか、あの人、
うん、
主人公の人、
うん、
がね、俺のちょっと、割と気に入ってる声優なんで。
あ、ほ
ん
と？
うん。
なんていう人？結構、
ね、細谷なんとかさんって人で、
うん、
前のガンダムの主役級の声やってた人でね。
あ、そうなんだ。
うん、最近のね声優さんはやっぱ線細い声が多いんだけど、
うん、
ちょっとねオラついてていかついんだよね、声質が。うん、そういうのちょっと気に入っててさ、で1話見てつまんなくなかったんだけど、そこで見るのやめちゃったんだけど、
うん、
いつか見
ない。なんだろうね、うん、やっぱりなんか強化外骨格いらない感はあるよね。
引っかかるでしょ、うん、
うん、普通にボクシングしてよって、うん、腕ばっかり鍛えたらさ、棒なんていうの、すっごいパンチ食らったらすぐ試合終わっちゃうじゃん、うん、あんなね、あんなさ、
現代とかじゃダメだったんかね。
ね、
よくわかんない、まあ、ちょっと見てないからねあんまり言えないんですけど、引っかかって、うん、ちょっとそこから先見れなかったっていうのが正直なところですね。
力士はなんか両手ともウィンターソルジャーみたいになってるしね。
うん、両手ともウィンターソルジャー。はい。伊藤さん。これはランブルシティの話ですかね。
ああ。
ランブルシティが終わったという件についてリプライいただきまして。
うん、ね、終わりましたね。
アマプロ聞いてやり始めたが、途中の猫イベントでかなり盛り上がり、温泉イベント以降ログインしなくなった。温泉ですかね、
うん、
毎日ログインし戦績シェアしてたのに、ちなみに課金は一切してないです。課金なくあの面白さはケグなゲームだった、うん、気に入ったら課金はしてやってくれ。
うーん
というのがまあ切なる願いですね。
まあ今このプラそれどころじゃないから、
ないからな、
うん、どうやったら許してくれんのどうやったら許してくれんのどうしようもうこれっていうあれなんじゃない。
そうですね、
少しすぎて、
やっぱり犠牲者の出ない日大アメフト部みたいな、
うん、そうね、このくらい社員に厳しかったらしいし、
うん、
ね、社会的経済的印象成功して調子に乗ってたんだろうな。
そっか、
コルプラの人もな、
まあね、
ユニコーンは我々が考えた任天堂は我々の権利を侵害しているとか、なんか調子乗ったことで言い出してね。
はい、そうですね、どうなるんですかね。
あれは間違ったね、
さあ、誠一郎くん、アマプロってハッシュタグつけてですね、布施明22年ぶりのオリジナルアルバム、ウォーク、本日発売って、これを俺にたちに送って何をしろって言うんだ。聞けって言うん
だ。ああ、まだ聞いてないな、これ。オリジナルアルバムか。ね、
全部、あれオリジナルかなこれ。
そうなのかな、う
ん、なんかそうっぽいね。知ってる。
ボーナストラックに君はバレエで美しいのジャズライブウォークミックスバージョンってのがあるらしいよ。
そうか。どんなんなんだろうな。ちょっと興味あるけど、今聞けないしな。
うん。
あと、今の70歳、布施明の君はバラより美しいか。
ああ、じゃちょうど寺尾明と同世代だね。寺尾さんは71とか2とかだもんね。
そうか。君はバラより美しいで思い出すのが、真っ先に思い出すのが、コサキンソングのですね、君はヤギより浮気症っていう。関根さんの替え歌なんですけど、
うん、
ヤギはその浮気してなんか違うヤギとセックスするっていう、内容に乗せて君はバラより美しいを歌うっていう頭がおかしい
おかしいな。
君はヤギより浮気症だって
小崎はもうなおかしいもんな。
そうですね。はい、うん、同じく誠一郎くん、お猿のジョージで500メガバイトっす、地味に面白いっす、もう蔦屋に借りた方がいいっていう。お猿のジョージ、
何
わかんない。お猿のジョージの話なんかしたっけ、う
ん、したことないんだけど、うん、俺が勝手にお猿のジョージを見てるってツイートしてるんだよね。
そうね、
というのも
次女が見てるでしょ、うん、
そう。うちのベビーが、iPad を使って勝手にデタラメなとこ押しまくって、ツイートしてしまうというね。
はい、
うん、
長女もさ、お猿のジョージ好きだな、あ
ん
た
とこ、ね。ね、姉妹揃ってお猿好き。
俺も、なんか付き合いで見させられてよ。
あったあった。
うちは見ようぜって言うから。はい。はいはいって言ったら見せてくんだ、あいつ。
うん。
うん。見た見た。あ、そういえばさっきのランページなんだけどさ、
うん、
ちょうどお猿のジョージの反対語だよな。
ああ、うん。
帽子のおじさん、黄色い帽子のおじさんは、うん、ハゲで筋肉質の学者だし。
ジョージだ。
ちっちゃい。ジョージはさ、ね、白くてでかいゴリラだしさ。反対語だ。うん、はい、
うん。
そうですね。いちご屋さんがアマプロの更新をめでたく思ってるようで、ありがとうございます。
ありがたいですね。
はい、すいません、なんか不定期になっちゃって。ね、みーたろうさん、謎多きウォンバットの交尾行動、尻かみが判明、個体数回復に期待。というね。
期待だね。
うん。
ウォンバット。相手の尻を強く噛む行為が頻繁に見られるっていう、ね、
はあ、でウォンバットちゃんの尻といえば硬いでおなじみじゃないですか。
うん、硬いんだよ。硬いから噛んでもいいんだろうな、きっと。
そうか。最も繁殖力の旺盛の時に、オスの尻を噛む行為に出る確率が高い。
オスの尻を噛むんだ。
うん、
しかも南毛花ウォンバットっつってさ、
うん、
いわゆるみんなが知ってるウォンバットとちょっと違うやつなんだね。
そうなんだ。
うん。マイナーな、ブサイクな、よりブサイクな方。
よりブサイクな
方。うん。南毛花ウォンバット可愛くないんだよ、顔が。
はい、そうですね。誠一郎くん、ラムラーナは攻略サイト見たらまあなんとかクリアできる難易度だけど、謎の解き合う理不尽と、
うん、
まあそういう難易度を放ってますからね。
もうやめなくなければ、
うん、ち そう嫌いだな。
買って損した。
うん、はい。あ、あと、ブロフォース日本語対応とか、言ってますね。
え？うん。
そうなんだ。
本当に？あ、すごいね。
うん。
スチームで
じゃないかな。どうなんだろうね。はい。ヤジベ
さん。PS4 だって、PS4。
PS4 が、のブロフォースが日本語対応。
日本語版になるって。
うん。
いや、みんなブロフォースやったほうがいいよ、うん、幸せになるから。
分かった分かった。はい。ヤジベイさん、アマプロと僕が怖くないのハッピーサイエンスフィルム会は今回ないのでしょうか。お忙しいと思いますがソフト化後でもいいので期待してますという。もう終わっちゃったあれ、
もしかして。え、もう終わっちゃったのあれ。
どうだろう、宣言さんのやつだよね。
うん、
宣言さんとあとヒロシの、
そうそうそう、
君の名はっぽいやつ。
うん、
うん、
あ、終わっちゃったんだ。
いや、わかんない、ちょっと調べてないよ。
割と上映情報はいつもチェックしてるんだ
けど、だけど
映画館で何やってる。まだじゃないの。
まだまだか。
いや、俺が勝手にそう思ってるんだけど、
わかんない。吉田会長からはね連絡いただいて、まあ、あの人も忙しいしさ、
うん、
いろいろとね難しいんですけど、
うん、
やりたいね。あ、あとさ、
見るのが苦痛なんだ。
うん、見るのが苦痛で、ね、まあその後収録が楽しいっていう、不思議なあれですかね、映画体験ですからね。
そうそうそう。
うん、はい。ダッチャーさん、アマプロ575回を聞いてネタバレされた後にレディープレイヤー1見に行ったけど、それでもすごく楽しめた。バットモービルのブレーキ音はキングコングに気を取られて気づかなかった。しかし主人公とヒロインがリアルであってすぐ距離が縮まるように、後になってちょっと違和感という。
うん、
まあね、まあ、ヒロインの人仲も美人だからな、
うん、あれな、
うん、
うん、それはもうラッキーと思うよね。
まあね、うん、多くの場合がおじさんだったりするわけじゃない。
おじさん。いやー、インターネットで知り合って会うってそんなもんけっかな、
うん、
すごいよね。
まあね、
待ち合わせしても来ないとかさ、普通にあるよ、うん、
はい、
ね、まあ昔の話ですけど。
大昔の話ですよね。
大昔の話、はい、まあ20代の頃とかね、ミキシーとかでなんか仲良くなったと思ったけど、うん、待ち合わせに来ないとかあって。
つらい。
あ、これ釣りだなと思って、
うん、
ね、
はい、
だんだん現実に気づいていくっていうのも僕も経験ありますし、ヤフーのお友達のやつとかでもね、独身だって言ってたのに、
うん、
バツイチ子持ちだったりとかね、
はい、ね、すごいね。でも伏線になってるね。その後こうバツイチ子持ちと結婚するからね、うん、
全然伏線になってねえだろ。
全く違う人だけどさ、うん、
それはだからもうちょっと話すと、
うん、
その20代前半の頃にさ合コンとかでさ知り合ってお付き合いする感じになったんだけど、
うん、
あの後にこうブレイクアップしてね別れてさ、うん、
はい、
でヤフーでお友達探そう、インターネットでと思ってさ、
うん、
こう気を取り直して探してたらその女の人が出てきて、
うん、
インターネットで、ああこの前まで付き合ってた人だって写真も載せてるって。そしたら年齢がちょっと聞いてた年齢より4つぐらい上で、
うん、
でバツイチで子持ちだったって書いてあって、
そうか、
あれなんこの人嘘つかれたまま付き合ってたの。何これ怖い。
怖いね。はい。さあ、じゃあちょっと急ぎますよ。又吉さん、鮫島さんにイタタブ買ってあげたらアマプロラインスタンプ完成するのかなってすげえ古い話が。
ああ。
前回俺だってエキタブ買えば。
違うよ。エキタブ、イタタブじゃ完成しない。iPad Pro と Apple Pen。
お前は死ね。しょうがねえな。それでも書かないと思いますけどね。
うん、 いやー、書くかもしれないよ。
そこまで言って、そこまで言って書くかもしれないよなんだ。はい。あ、聖一郎くん、クレームですね。プレイステーションのトゥームレイダーがクソゲー扱いっていうのはさすがに暴論感あるな。難しいけどよくできてるゲームだしっていうのが総評だし、PC 版みたいにいつでもセーブ、はできないけど理不尽な難しさはないと。
まあそれがデビュー当時だったらそう感じたかもね。うん、もうプレステ2とか出てる時にトゥームレイダーってしばらくずっとやりたいやりたいと思ったけどやってないなと思ってトゥームレイダー3だったかな、うん、PS1 のをやって。ああこれつまんないってつまんないこれって思ったからだよな、ね、確かにシリーズの中ではやっぱりやる価値のあるタイトルもきっとあるんだろうけど、
うん、まあ暴論ね、まあ、いつも言ってるのは暴論ですからね、はい、
そうね、
うん、
そう暴論かな、うん、
はい、志賀健太郎さん、うちはマウコンだからぐさぐさくるな、会社のシステムさんに勧められたから仕方ないっていう、こうね、俺が賢いからマウコン買わずに出るを使ってね、あの10年ぐらい経ちましたよという話をしましたが、
10年って長いよね。
そうだね、10年ぐらいこう耐えたことについてですね、いろんな人もね、あの奇跡出るだとか言ってますね。
すごい。
まあそれほど酷使してなかったっていうのはあるかもしれないね。
ああでも環境最悪だったじゃん。まあ、ね、埃まみれでさ。
うん。あ、でもね、俺、ちょくちょく中は開いて掃除してたよ。
あ、そうなんだ。
部屋の掃除しろって感じだよね。
相当、小映えとか吸い込んでんじゃないかと思ってたけど。うん。
大丈夫、大丈夫。あの、掃除してたから。はい。志賀健太郎さん。鮫島さんが好きなバトルトードは面白い。コナミのタートルズは見た目が好きだけど面白さはこっちですねって、あの、動画を貼ってあるんですけどね。
この貼ってくれた動画のさ、
うん、
バトルトード俺知らない。
超楽しそうじゃんこれ。
うん。
敵が手前に飛んだりとか、
歩き方が。これ知らないよ。
歩き方がめっちゃ面白いよこいつ。バトルトードの歩き方。うん、
スーパーファミコン時代以降のやつだよね。
うん。
ね、これどのシリーズ
なんだ。これアーケードじゃない？
アーケードかな。イン
サートコインとかある。
そっか、アーケードでもあったんだね。
うん、
超面白そうだよね。うん、バトルトーダーはそのなんか乗り物乗るステージまでは超面白いんだよ。
うん、
乗り物乗るステージは理不尽で難しいから、うん、覚えゲーになるんで、そこでみんなやめちゃうと思うんだけど。クレジットも尽きるしね、
うん、
家庭用ゲームだったら。
いいな、このバトルトーダーやりてえな。
やりたいね。スーパーファミコン版も相当面白いよ。
うん、
94年レアだ。レア車。ね、レアすげえな。
又吉さん。アマプロで言及してた箱庭エクスプローラー。これ、フリゲなのか。クオリティ高いって。
ね。
うん。
インターネットで遊べますね、これ、調べたら。
そうなんだ。
うん。
これか。はいはいはい。フリーゲームアクション RPG。そうですね、なんか話したのを今思い出しました。へえ、
いいですね。
そうですね。はい、伊藤さん。筆川さん、ビルドの話しないかな。ルパンもなかなか面白いし、ビルドも平成ライダー後期の中では屈指の作品。最終回前に一度喋ってほしいと。
俺これ最初読んだ時さ、筆川は別にプログラマーじゃないのに何言ってんのかな。
仮面ライダービルドな。うん。まあしょうがないんだけど、ちょっと最近ちょっとライダー見てないですね。エグゼイド挫折しちゃったんで。うん、
あ、
ルパンレンジャーはあのパトリン1号の人が面白すぎてちょっといいですね。
本当
に。うん、あ、ちょっとね、あのパトレイン1号 の、ね、人がね、なんだろう、あの加藤亮をかっこよくしたぐらいの感じの人でさ、あんまりイケメン感がないんだけど、なかなかいいんだよキャラが。
パトレンジャー1号、
はい、
浅香圭一郎。
そうそうそう、そいつそいつ。
加藤亮、
パトいや似てるって言
った。分かった分かった。あ、似てる似てる似てる。できないをできるまでしょ。
うん、
パトリロでしょ。
うん、パトリロ。いや、まあそんなぶちゃぶくれじゃないんだけど、
うん、
シュッとしてんだけどさ、
シュッとしてるパトリロだよね。
シュッとしてるんだけど、ちょっとこうなんかきちんと男前ってこう言えないか、最近のこう男前感はないっていう
なるほど、
ね、これがね結構面白いんだよ、うん、多分あの6人の中で一番人気なんじゃない今。あのルパンとそのパトで赤が2人いるわけだけどさ、
うん、
多分浅香さんが多分一番人気じゃないですかね。
あ、はいはい、ルパンとパトレンで3人ずつなんだ。
そうそうそう。あ、それを知らなかったか、
うん、パトレンジャーの事務官だったらなんか面白黒人やん。
うん、あ、そうだ、面白黒人だよ、うん、
面白黒人対ぬくみずっていう感じなんだね、
う
ん、
そう。
へえ、いいねパトレンジャー、
うん、はい。志賀健太郎さん、筆川さんがプロクリエイトで最初に描いた絵が見たい。あ、じゃあアップしておきますね。
はい、プロクリエイトっていうのは iPad 用の
何？そうそう、 iPad 用のあのお絵描きツールなんだけど、
あ、
まあなんか9800円とかで買える手頃なやつなんで。
ああ、そうか。
そう、ちょっと機能が足りないんだけど、まあまあ使えていいよって感じなんだけどね。
へ
え。うん。もうそれでお絵描きだけだったらもうそれで十分なんだよね。
いいな。
うん。
プロクリエイト1200円じゃん。
あ、そう。なんか980、うん、なんかセールだったのかな。
今9800円って言ってたよ。
ああ、そうなの。あ、ごめん、うん、980円とかだと思うけど。
ああ、じゃあセールだったのかも、ね。
うん。
いや、まあね、日によって変わるもんね。
まあね。
アップストアは。
はい。以上です。ありがとうございます。
ハッシュタグありがとうございます。アマゾンプロダクツでは、ハッシュタグアマプロと書いて、ツイートしてくれた投稿はお読みさせていただいております。はい、ぜひ、ね、リスナーの皆さん、ツイッターでハッシュタグアマプロで、たくさんツイートしてくださいね。
お願いします。
お願いします。
はい。ということで、以上でしょうか。
ね、今回一度も断線しなくてよかったね。
あ、本当よかった。
環境変えまして。
なんて、どうやって？
ノートパソコンに有線 LAN をつなぎました。
早くやれって話ですけど。でもまあ、それで安定するんだったら、よかったです
。10メートルのケーブル買ってきたもんね。
え？ 10 メートル？
うん。
そんなに長いの使っ、じゃないと届かないんだ。
そう。だから Wi-Fi、 本来は Wi-Fi で済むようなことなんだけど、
そうだよね、うん、
ソフトバンクの Wi-Fi が無能なのと、
うん、
家の間取りが Wi-Fi に適してないっていうのがあって、ルーターから有線で引っ張ってきた
それは本当にお疲れ様です俺もう なんかさ、すげえ気安く早くやれとか言っちゃったけどさ、そんなできないよ10メートルとかちょっと無理だから
いや、以前そのなんていうの、マーコンのデスクトップ PC だった頃はそれもやってたの、
うん、
10メートルのやつ、
うん、
なんだけどちょっとそ古い方の10メートルケーブルが壊れちゃって、
うん、
ありましたね。
ありがたいですね、本当にね、切れるたんびにね、あのつなぎ合わせたりいろいろしなきゃいけない、大変だった
し、ね、結局ね、なんていうの、 iPhone が一番安定するっていう皮肉な感じになって
iPhone の 4G でって、もう
そう 4G でっていうね、
もうもったいない
ああ、も
う、まあ、そんな感じですね。じゃあ以上でよろしいでしょうか、うん、
以上ですね。
はい。
あの、ひろさん、なんか最近ゲームとかしてないですよね。
いや、無理、う
ん。はいはい、じゃあ、終わります。亀島でした。
でかでした。
バイナラッピー。
バイナラッピー。